今日は民数記の17章と18章です。前回は民数記の16章の後半から、その取りなすって祈る、神に向かって祈る、取りなすっていうことによって、その恵みを引き出すっていうことを学びました。で今日はこの17章と18章を通して、その与えられた恵みというのを管理する、ということを一緒に学んでいきたいと思います。一言祈って始めます。天の神のお父さん、どうぞ今日もこの箇所を通して、あなたご自身が私たちの魂に語りかけてくださいますようにお願いします。分かち合おうとしている私をどうぞ助けてください。あなたの霊によって私に力を与え、あなたが言葉を与えてくださって、ここに書いてあることを分かち合うことができますように。自分の考えではなくて、あなたが永遠の観点から、一人一人に、益となることとして与えようとしておられることを伝えられるように、どうか私を助けてください。またこれを聞く一人一人にも、あなたが恵みによって精霊を与えて、あなたの言葉をあなたについて、あなたのご計画について、精霊によって、はっきりと理解することができますように。直感的な理解も、また経験を通しての理解も、どうぞ与えてください。ますます私たちがあなたのことを知っていけますように。この時を祝福してください。お願いイエスキリストの皆によって祈ります。アメン。民数記の17章、一節からお読みします。主はモーセに告げて仰せられた。イスラエル人に告げて、彼らから杖を父の家ごとに一本ずつ、彼らの父祖の家のすべての族長から12本の杖を取れ、その杖に各々の名を書き記さなければならない。レビの杖にはアロンの名を書かなければならない。彼らの父祖の家の頭にそれぞれ一本の杖とするから。あなたはそれらを会見の天幕の中の私がそこであなた方に会う証の箱の前に置け。私が選ぶ人の杖は芽を出す。こうしてイスラエル人があなた方に向かってつぶやく不平を私自身が沈めよう。何をしようとしているかというと、神は誰がそのご自分が祭司として、ご自分に仕えるものとして、選んだのか選んでいるのかということをイスラエルの全会衆の前でもう一回はっきりと示しましょうということを言っています。で、その方法が最初に書いてあるわけです。まずはそのイスラエルの族長からそれぞれの杖を取りましょう。12部族ありますから12本になりますね。そして杖には各々そのそれぞれの族長の名前を書きます。レビ族にはアロンの名を書きなさいと。で、その杖を会見の天幕の証の箱の前に置いて、で、どうなるかっていうと、その神が選ぶ人の杖は芽を出すんだって。杖は大体枯れてますよね。根っことかついてないですもんね。芽とか普通出さないですよね。だいたい枯れてたりして、この硬い杖。不思議なことが起こるんですよ。そうやって神が、その、明らかにこの人を選んだって12本あって、その中の1本だけが、1本のその杖からだけが、その目がビヨンって出てくるわけですよ。で、名前が書いてあって、わかりやすいんですよ。なぜ、神は、このことをしようとされているのか。五節にありましたね。私が選ぶ人の杖は芽を出す。こうしてイスラエル人があなた方に向かってつぶやく不平を私自身が沈めよう。 神が何をなさろうとしているかというと、イスラエル人があなた方、モーセとアロンに対して、つぶやく不平を私が沈めるって言ってるんですよ。その不平を沈めるためですよ。この前に起こったことを覚えてますかね？コラと、ダタンと、アビラムと、その三人が立ち上がったんですよね。250人のそのリーダーたちと一緒になって。私たちだってイスラエル人だって。なんであんたたちだけがその祭司なんだって。私たちだって祭司になる権利があるんだって。そうだそうだって言ったんですよ。で、その結果どうなったかっていうと、その地面がワンと割れて、で、その人の家族とか、その その三人の家族たちが、それに属する人たちが全部地に伸ばれたんですよ。生きながら黄泉に下ったんですよね。そして250人のそのリーダーたちは、その手に持ってたその火皿を持ってたんですけど、そこにその天から火がバーンと降ってきて、焼き尽くされたんですよ。で、それに対してその回収は、あなた方は大変なことをしたって。あなた方はその神の民を、その正しい人たちを殺したとかって言って、そのモーセとアロンに対してまた呟いたんです。呟いたんです。そしたら疫病がどんどん打ってったんですよね。そして1万4700人が死んだんですよ。そういうことが背景にあって、神が、イスラエル人があなた方に向かってつぶやく不平を私自身が沈めようって。もうこのまま行ったら同じことが繰り返されるって。私が沈めてあげようって。明らかに私がそのアロンを選んだんだぞっていうことを分かるように、このことをしましょう。それが、理由ですよ。でももう少し理由があります。その背後にあるというか。ただ先に読み進めますね。6節。モーセがイスラエル人にこのように告げたので、彼らの族長たちは皆、父祖の家ごとに族長一人に一本ずつの杖、12本を彼に渡した。アロンの杖も彼らの杖の中にあった。モーセはそれらの杖を証の天幕の中の主の前に置いた。その翌日、モーセは証の天幕に入っていった。その一晩そこで置いておいたんですね。すると見よ、レビの家のためのアロンの杖が芽を吹き、つぼみを出し、花をつけ、アーモンドの実を結んでいた。アーモンドの木から取ってたんですかね。モーセがその杖を皆、主の前から、すべてのイスラエル人のところに持ってきたので、彼らは見分けて、おのおの自分の杖を取った。主はモーセに言われた。アロンの杖を証の箱の前に戻して、逆らう者どもへの戒めのため、印とせよ。彼らの私に対する不平を全くなくして、彼らが死ぬことのないように。モーセはそうした。主が命じられた通りにした。何が起こったかっていうのはここに書いてある通りですけど、結果、アロンのその杖が芽を吹き、つぼみを出し、花をつけ、アーモンドの実を結んでいたんですよ。そして神がアロンを祭司、その神に仕える者、民と、民を代表して神の前に立つ、神を代表して民の前に立つ、その仲介するというその祭司の役目を神が与えたということがここではっきりしたわけです。で、そのアロンの杖を証の箱の前に戻しなさいって。その後その証の箱、契約の箱の中に入れられるんですけどね。それを担いで、約束の地ももう入っていくわけですよ。それを覚えてるように。それは何のためにするかというと、逆らう者どもへの戒めのため、印としなさいって。逆らって、なんであんたたちだけなんだって言ったときに、それを見えるようにしなさいって。だって神が選んだんだもん。なんか文句あるんだったら危ないですよって。 だって神が選んだっていうことに対して文句言ってるってことは、神に対してつぶやいて不平不満を言ってるってことなんですけど、大丈夫ですかっていうことですね。帰ろう。この紋所が目に入らぬか。おじいちゃん大好きでしたね。起きてても寝ててもビデオテープが流れていましたけど。水戸黄門のあの、副将軍さんの、ね、印籠。あれ見たら、あーってなるんですよ。アロンのその杖を見るたんびに、あーってなるべきなんですよ。そのためにあるんですよ。わかりやすくしたんですよ。神が選んだって。その神が選んだその権威に対して、逆らうんじゃないよって。五節では、イスラエル人があなたに向かってつぶやく不平を私自身が鎮めようとなってて、十節では、彼らの私に対する不平を全くなくしてって書いてあるんですよ。イコールですよ。モーセとアロン、その神が立てた権威につぶやくことは、それを立てられた神につぶやくことになるので、そんなことしたら死ぬよって。で、彼らが死ぬこともないように。さっき、これを、その神が、なぜこんな、わざわざこんなことをしたのかという理由について話しましたけど、それはそのモーセとアロンに対するつぶやきを鎮めて、イスラエルの民が不平をなくすようにです。めんどくさいからじゃないんですよ。十節の後半を読むと、彼らが死ぬことのないように、彼らが呟いて、神にまた敵対して、不平を言って、撃たれて死ぬことがないようになんです。ということは神は、そのイスラエルの民が、そうやって神に反逆して、撃たれて死んでいくのを、喜んでないんですよ。一人として滅ぶことを望んでないんですよ。だからそうしないように、もうバカなことはやめなさいって。自分でその自分の命を絶つようなことを しないようにって。私に逆らうというのは愚かなことだということを痛い思いを持って経験してきたでしょうって。忘れないでよって。そのためにやったんですよ、神はあえて。神に対する、これは憐れみであり、恵みですよ。僕は神だったらもしかしたらその、この民を、このもうどうしようもない民を撃つのを楽しんだかもしれないです。はいはい、まだ来ました。はい、じゃあ、ならパシンパシンパシン。はい、今回は何人かなみたいな。どこになったら収まるかなこの人たちわかんないね。って、はいはい、お金まで教えてんぺんしてあげよう。とかって言って。でも神はその、打ちたくないんですよ。この後もずっとその、特に、続きますけど。これからだいたい、200年から300年ぐらい後に、イスラエルの国ができて、王様が建てられて、どんどんどんどんその腐敗して、その神に従うということを民全体がやめるときにも言うんですよ。私は悪者の死を喜ばないって。なんで死のうとするんだって。悔い改めて生きることをその喜ぶでしょうって。悔い改めなさいって。イスラエルに対して、神はその預言者を通して言うんですよ。ここでも全く同じですよ。神は民のことを愛し、恵みを注いで、良くしてあげたいんです。ただ民の方で、それを受け取らないで、拒否するので、災いが降りかかるんです。アロンが、その、神によって選ばれたという、その祭司の職として選ばれたということは、その杖が、芽を吹き、つぼみを出し、花をつけ、アーモンドのその実を結んでたということによって、みんなの前に明らかになりました。私も、あなたも、神によって選ばれたって知っていますか？イエス・キリストを信じているのであれば、そうなんですよ。この世界のもとに置かれる前からキリストにあって、神の前に清く傷のないものとしようとして選んだって書いてあるんですよ。あなた方が私を選んだのではありません。私があなた方を選び、任命したのです。 私たちがではなく、神が先に愛したというところに愛があるんです。イエス・キリストに従おうとしているのであれば、キリストを信じる自分の罪があって、それをその神がその罪から贖ってくださるために、またその罪を許して、正しいと認めて、神に向かって生きて、永遠の命を得て、神の国でその永遠に神と共に生きるということを、神が私のために願っておられるということを信じたのであれば、もしキリストを信じる信仰によってそれがもう与えられてるんだということを信じているのであれば、なんでかというと神が皆さんのことを、私のことを、あなたのことを選んだからです。神が私たちを選ばれたということは、どうやったらわかるんでしょうか。もうすでに言いました。キリストを信じているのであれば、従っているのであれば。でも、アロンの場合はどうだったんでしょう。その杖に、その目が出て、つぼみができて、花が咲いて、実を結んだんです。さっきヨハネの15章の16節の最初の方を読みました。あなた方が私を選んだのではありません。私があなた方を選び、あなた方を任命したのです。それは何のためかというと、あなた方が行って実を結び、そのあなた方の実が残るためであり、また私たちが、またあなた方が私の名によって父に求めるものは何でも、父があなた方にお与えになるためです。私たち実を結ぶために、選ばれて使わされてるんですよ。アロンの杖のように、実を結ぶ必要があるんですよ。実というのは、御霊の実ですよ。御霊の実は何かというと、愛ですよ。これだけは、神の愛で愛するという、愛の実を結んで、その実を残すということだけは、どんな人にも、どんな宗教にも、真似できないんですよ。人の良さとか、能力とか、富とか、健康とか、そうなんだったら、クリスチャンに勝る人々は多くいます。クリスチャンよりも人がものすごくいい人っていますよ。私なんかよりもはるかにいい人いますよ。トラさんみたいに。あの人きっといい人ですよ。私よりも裕福な人いっぱいいますよ。自慢じゃないけど。私よりも健康で、私よりもその肉体に力を持っているそのアスリートとか、いますよ。そういう人、仏教徒の人もいれば、神道を信じている人もいれば、イスラム教徒もいれば、ユダヤ教徒もいれば、私よりもはるかに優れた人たちっていっぱいいますよ。私たちよりも優れた人たちいっぱいいますよ。それによって私たちのその、クリスチャンとしての、キリストに従う、信じてキリストに従う者としてのその進化が、そこにかかってるんだったら、私たちは終わりますよ。あの人たちよりも、健康でなければいけないとかって、健康志向の人たちが言うんであれば。神はその、癒す方だから、神に属している全ての人は病気しないみたいな。病気した時点でもう恥ずかれるとかありえないじゃないですか。みんな、病気しますよ。そりゃ。生きてれば。最終的にだって、死ぬんですもん、この肉体は。滅びるんですもん。能力だったら、大変ですよ。祖母学会の人とか、いっぱい能力持ってる人いますよ。富とか、いっぱいお金持ってる人いますよ。実行力、力とか、エホバの証人の人たちも、過激的なイスラム教徒の人たちも、はるかにその実行力がありますよ。それで神の正しさっていうのが証明できるんであれば、できないんですけど。それは彼の私たちの上の人たちははるかにいます。 でも神というのは何で明かしされるかというと、愛なんですよ。私たちがどれだけ、御霊が結ばせてくださる愛によって、互いに愛し合ってるか。それによって、私たちが神に選ばれたかどうか。私たちが神に、キリストに従おうとしておられる、いるかどうか。私たちが本当にキリストを信じて、その許されたということを体験したかどうかっていうのが、わかるんですよ。身を結ぶことによって。神は、その恵みを、民に示したんですよ。死んでほしくないって。だからそうならないように、あえて神が出てったんですよ。不平を鎮めるために。それを聞いて、イスラエル人たちは、12節。しかしイスラエル人はモーセに言った。ああ、私たちは死んでしまう。私たちは滅びる。皆滅びる。主の幕屋にあえて近づく者は誰でも死ななければならないとは。ああ、私たちは皆死に耐えなければならないのか。何なんでしょうね。って言いたくなりますよ。この人たちのリアクションは。何考えてんだって。私たちは皆滅びるって嘆いたんですよ、民は。主の幕屋にあえて近づく者は誰でも死ななければならない。じゃあ近づくなよって話なんです。だって彼らが滅びてしまわないように、死なないように神は取り計らってくださったんじゃないんですか。近づいてったら死ぬとか、滅びるとか、神の前にその正しいことをし、その間違ったことをしたら裁かれて死んでしまうとかっていうふうにその目を止めるんじゃなくて、神がどれだけ私たちに生きてもらって、その私たちをどれだけ守ろうとしておられて、そのために恵みを良いもので私たちをどれだけ満たそうとしておられるかということに目を向けるべきなんじゃないんでしょうかね。でもそうでもないんですよ。神の言葉っていうのは、生きていて力があり、ヘブルの4章の12節によると、12節、13節、諸刃の剣よりも鋭く魂と霊、関節と骨髄の分かれ目さえも先差し通し、心のいろいろな考えや計りごとを判別することができます。作られたもので神の前で隠れ仰せるものは何一つなく、神の目にはすべてが裸でありさらけ出されています。私たちはこの神に対して弁明をするのです。神の言葉は生きていて力があるんだって。私たちの心の、心を判別するんですって。私たちの心の中のいろいろな考えや計り事っていうの。だから御言葉が語られると、なんか自分の心が見透かされてるような感じになるときあるんですよ。その通りですよ。だって御言葉に力があって、その両刃の剣よりも鋭くて、魂と霊、関節と骨髄を、このすごい隙間を差し通すほどのものだからですよ。念のために言っときますけど、私は皆さんの心を見透かすことができません。できますとかって言って、コントロールするつもりないですよ。そんな嘘ついて。ああ、今、心にこういうこと思ったでしょうと。最初から言っておきますよ。私は皆さんの心は見えません。でも、賜物の中に、識別の賜物っていうのはあるんですよ。識別することができます。ただ、100% じゃなかったりします、もちろん。賜物っていうのは、その、確率が高いんですよ。癒しの賜物があるからといって、百発百中、その人が祈ったら100%治るかというとそうでもないんですよ。ただ、明らかにその確率が高いんですよ。その賜物を持ってる人たちっていうのはね。与えられている人っていうの。でも話を元に戻すと、私は牧師だからといって皆さんのその心の 考えや計り事っていうのを見透かすことはできません。ただの人間ですから。ただもう一つ事実があります。私を騙せても神は騙せないんです。作られたもので神の前で隠れ仰せるものは何一つなく、神の目には全てが裸であり、さらけ出されている。だから御言葉が語られると、聖書のことをそのコツコツやってると、なんかものすごく打ち当たりする時があるんですよ。ああ、これ私に向けて言ってるな、この人って。あなたに向けて言ってないけど、向けて言ってるんですよ。もちろん自分に向けて言ってますよ、まずは。ああ、自分もそうだな。で、特にその自分の罪とか、自分のなんか神に従ってない思いとか、その神から離れてしまっている現状とかっていうのを、その御言葉によってそれが明らかにされたときに、ドドドドーンってなるんですよ。どうしよう、ああ、もう自分は終わりだって。こんな自分に神が良くするなんてそんなことありえないって。ああ、私はもう無理だって。その通りです。おめでとうございます。そのことが分かって良かったですね。なんですよ、本当は。でもイスラエルの民みたいに、ああ、私たちは滅びてしまうって、死んでしまうって、私たちは滅びる、みんな滅びる、ああ、とかって言って終わったら、神のその恵みとか神の愛とかを知らずに終わるんですよ。その通りです。私自分はもう終わってますよ。神の基準からして生身の私には何の希望もないんですよ。私が神に従う、私が神を愛、その人を愛する神が願っておられるように、そんなことできないんです。そんな私が天国に行く、ありえないんです。私には何の望みもないんですよ。ああ、私は死ぬ。私は滅びる。その通りです。でもそれと同じだけの事実があるんですよ、もう一つ。その私の罪を許すために、神は御子であるイエス・キリストをこの世に使わせて、十字架にかけてくださったんですよ。それが許されるためにですよ。私が滅んでしまって、私が死んで、私が滅びることがないためにですよ。両方ですよ。イスラエルの民が、その神の権威に逆らって、そして、その、勝手に幕屋に、あえて近づくものをって自分たちも言ってますかね。あえて近づくんですよ。その神の権威に逆らって。あえて近づくんであれば死ぬって。その通りなんですよ。でもそうしなければいいんですよ。そうしなければ生きるって言ってるわけですから。私の罪を許すために。私はもう終わってるから。でも終わってほしくないんですよ、このまま。神の基準も全く知らない。神に従うことも知らない。このまま死んでもう終わり去って。それで終わってほしくないんですよ。私たちの罪を許し、イエス・キリストを信じる信仰によって正しいって認めて、そして神の国を相続させるって。で、そのために私たちがその死んで神に向かって生きるようになるために、そのモデルとなるために、力が与えられるために、神はその御子をその力によって、死者の中から蘇らせたんですよ。その力を持って私たちのうちで働いて、私たちが新しく生まれて、自分じゃなくて、神が何を願っておられるのか、神に向かって生きるというその力を与えるって約束してくれたんですよ。だから、ダダダダーン、自分は終わりです。いいですよ、それで。でもそこからもう一個、その自分に目を留めて凹むんじゃなくて、その自分を愛してやまない、イエス・キリストを自分の一人子を与えるほどに私のことを愛しておられる神の恵みに目を向ける必要があるんです。イスラエルの民がなんでこんなリアクションをするんだろうって全くなって、そのままで読めますよ。何言ってんだこいつらって。
でも自分にもそういうことたくさんあるんですよ。自分の罪が示されたり、自分のできてないできなさ加減っていうのがなんか明らかになってくると、うわーとかってもう自分はダメだとかってなって、神の恵みに向こうとしなかったりするんです。あまりにも凹みすぎて向けなかったりするんです。でもそのために私たち、交わりが与えられてるんですよね。お互い励まし合うんですよね。それが愛し合うんですもんね。神がおられるから大丈夫だよって。だから出てくるんですよ。この光の中に。痛いけど。心が。でもその先にある神がおられるから大丈夫だっていうところに平安を見つけるために私たちの関係があるんですよ。裁き合うんじゃないんですよ。お前ダメだ。お前これもできてない。あれもできてない。またこれやんなかった。あれにも来なかった。ダメだなぁ。言わないまでも、やってないっていうことをなんかこの、ねちねちねちねち指さすためにいるんじゃないんですよ。そうか、それはでもまずいねって。神は願ってないから、そういうこと。そうならないように。また、そう、同じ過ちを繰り返さないように、神に助けていただこうって。ごめんなさいしたら許してくれるからって。そう二度としないように、神が力を与えてくださるから。そうやって励まし合って愛し合うっていう関係じゃないですか、私たち。そうやってお互いが神によって選ばれてるっていう、身を結んでいくっていうことを確認し合いながら、一歩一歩進んでいいんですよ、この関係の中で。自分の肉を見ると同時に、その肉を殺してくださるその精霊を見る必要があるんですよ。自分のこのどうしようもなさっていうのが明らかになってくる、もう自分の肉はもう年がたいってどうしようもないって。ああ、ダメだ、ではないんですよ。ローマの8章、11節から13節。もしイエスを死者の中から蘇らせた方の御霊があなた方のうちに住んでおられるなら、キリストイエスを死者の中から蘇らせた方は、あなた方のうちに住んでおられる御霊によって、あなた方の死ぬべき体をも生かしてくださるのです。ですから兄弟たち、私たちは肉に従って歩む責任を肉に対して負ってはいません。だから、肉に従って、歩む責任。この肉っていうのを自分の肉で頑張ってそうしないようにしないといけないとか、頑張ってそうしないといけないっていうふうに、そうしなくていいよって、そんな責任ないよって、負わされてないって。神に向かって生きることを自分で頑張れ、頑張れ、頑張れって言って、その神に従わす責任を負ってませんよっていうふうに、はっきりパウロは言ってくれてるんですよ。でもどんな責任を負ってるかっていうと、もし、御霊によって体の行いを殺すなら、あなた方は生きるのです。御霊に従って生きなさいって。で、その聖霊が私たちの肉の行いを殺すんです。聖霊に頼って、聖霊を求めて、助けてくださいって言いながら、この肉の思いがありますって、これを殺してくださいって。そうやって歩んでいく、神に頼って、神にその力をいただいて歩んでいく責任はあります。そうしなさいねって。身を結んで残せてないな、自分は。ああ、もうダメだ、じゃないんです。そうじゃなくて、そのためだったら何でもキリストの御名によって祈るんだったら与えるよって言ったその神を見ればいいんですよ。福音を述べ伝えられないな、その力がないな、あ、そうですか。でも、その自分に、福音を述べ伝える力を与えようといった神を見ればいいじゃないですか。ヘブルの11章の6節、信仰がなくては神に喜ばれることはできません。神に近づく者は神がおられることと、神を求める者には報いてくださる方であることとを信じなければならないのです。信仰っていうのは神がおられるだけじゃないですよ。神に求める者は、その神が報いてくださるって、それに応えてくださるんだっていうことも信じるんです。二つセットです。罪があります。でもそれを許してくれます。神を求めたら。自分の肉があります。でも神を求めたら聖霊を与えてくださって、その聖霊によって肉が殺されます。身を結べないです。でも神を求めたら、その身を結ばせるために何でも与えてくださいます。福音を伝える力もないです。でも神を求めたら、その福音を述べ伝える聖霊の力を与えてくださいます。それが信仰です。私たちはそのイエス・キリストにあって嘆く必要はないんです。この民みたいに。ああ、もう自分は終わりだって。 御言葉が語られて、その自分のその罪とか自分の闇が明らかになっていく中で、逃げる必要ないんですよ。闇に。それが見えないところに。御言葉が届かないところ、届かないところって引きこもる必要ないんですよ。それがどんどんどんどんその明らかになって痛いですし、恥ずかしいですよ、確かに。でもそれを差し引いても、あまり余るほどの良いもので、神が私たちを祝福したいんですよ。そっちの方をもっともっと味わっていきたいですよ。そっちの方にもっともっと自分の思い、自分たちの思いを向けていきたいですよ。
18章。そこで主はアロンに言われた。神が直接アロンに語るってことはあんまりないです。基本、モーセを通してアロンに語ります。アロンというか。モーセに語って、アロンにこう言ってねって言って、アロンがその民に対して話すっていう、そういうパターンが多いです。でもここではアロンに対して言ってるんですね。で、何がここで語られるかっていうと、レビ族とそのアロンとそのアロンの子供たちにどういう責任があるかっていうことが語られてるわけです。だ直接神がアロンに語ってるんですね。あなたとあなたと共にいるあなたの子たちとあなたの父の家の者たちは、聖女に関わる咎を負わなければならない。そして、あなたとあなたと共にいるあなたの子たちが、あなた方の祭祀に関わる咎を負わなければならない。咎を負うっていうのは、つまりその責任がありますよってことですね。二節、しかしあなたの父祖の部族であるレビ人のあなたの身内の者たちもあなたに近づけよ。彼らが、あなたに配属され、証の天幕の前であなたとあなたと共にいるあなたの子たちに仕えるためである。彼らはあなたのための任務と天幕全体の任務を果たすためである。任務を果たすのである。しかし、彼らは聖女の器具と祭壇とに近づいてはならない。彼らもあなた方も死ぬことのないためである。彼らがあなたに配属され、天幕の奉仕のすべてに関わる会計の天幕の任務を果たす。他の者たちがあなた方に近づいてはならない。あなた方は聖女の任務と祭壇の任務を果たすなら、イスラエル人に再び激しい怒りが下ることはない。今ここに私はあなた方の同族レビ人をイスラエル人の中から取り、会計の天幕の奉仕をするために、彼らを主に捧げられた、あなた方への贈り物とする。あなたと、あなたと共にいるあなたの子たちは、祭壇に関するすべてのことや、垂れ幕の内側のことについての、あなた方の祭祀職を守り、奉仕しなければならない。私は、あなた方の祭祀職を、賜物の奉仕として与える。他のもので近づく者は死ななければならない。ざっくり言うと、その、アロンとその子供たちは、祭祀として任命しますと。7節の最後の方を読むと、私はあなた方の祭祀職を賜物の奉仕として与えますって。あなた方に与えますって、賜物として。賜物っていうのはプレゼントです。でもそのアロンとその子供たち、つまりその祭祀に仕える人たち、そのアシストする人たちとして、レビ族というその全体を与えましょうと。その人たちは、天幕全体の任務を果たす責任があるって。その祭司に仕えて、天幕全体の任務を果たす責任があります。だから天幕を運んだりするんですね。ただその、聖女の器具と祭壇とに近づいてはいけない。別にこれは運んでもいけないと言ってるわけじゃないんですよ。運ぶのは彼らのその任務ですから、レビ人の。でもそこで何を言ってるかというと、その祭司の仕事をするなって言ってるんですよ。聖女の器具に近づいて、聖女の器具に近づいて、祭司の仕事をするなと。祭壇に近づいて、祭司の仕事をするんじゃないよって。あなた方はアシストするだけだから、助けるだけだから。祭司の代わり、その祭司として立てられているアロンとその子供たち、そのアロンの家系のその祭司を差し置いて、分を超えて、自分たちがその祭司のように、聖女の器具に触れたり、祭壇を使ったりしてはいけないということです。そして、レビ人以外がその会見の天幕に近づかないようにしなさいと。そしたら、イスラエル人たちが死ぬことがないから。
ちゃんとその領域を定めたんですね。そうやって。で、アロンとその子供たちに対しては、自分のその賜物として与えられた祭祀職を守り、そこで奉仕しなさい。つまりその祭壇に関するすべてのことや、垂れ幕の内側のこと、その隔ての幕があったわけですからね。その至聖所の話です。で、その仕事を守りなさい。で、祭祀職というのは賜物として、プレゼントとして、プレゼントのその奉仕として与えられました。プレゼントが、としてその祭祀の職が与えられた以上、それは、資格ではなくて、恵みなんですよ。皆さん、クリスマスプレゼントをもらいましたか？あげましたか？何かプレゼントをあげるときに、あなたにはこれを私が買ってきた、何でもいいけど、この絵本を受ける資格がある、娘よ。僕はあげないんですよ。よくしてあげたいんですよ。自分が愛している人たち。なプレゼントをあげるんですよね。恵みとしてあげるんですよ、プレゼント。その人がどうであれ、よくしてあげたいんですよ。アロンがどうだとか、アロンの子供たちがどうだとかではなく、神はその祭祀職というのを、恵みとして、その恵みの賜物として、アロンとその子供たちに与えたんです。第一ペテロの4章、10節と11節。第一ペテロ後ろの方ですけど。それぞれが賜物を受けているのですから、神の様々な恵みの良い管理者として、その賜物を用いて互いに使え合いなさい。語る人があれば、神の言葉をふさわしく語り、奉仕する人があれば、神が豊かに備えてくださる力によって、それにふさわしく奉仕しなさい。それは、すべてのことにおいて、イエス・キリストを通して神が崇められるためです。栄光と支配が、いよいよ限りなくキリストにありますよ。アメン。みんなその賜物、プレゼントとして、その恵みのゆえに、賜物、神にその仕えていくためのその力、それが与えられてますよってきっかけでもいいですけど。その神の様々な恵みの良い管理者として、その賜物を用いて使って互いに使い合いなさい。つまり互いに愛し合いなさいです。語る人がいれば語り、奉仕する人がいれば神が与えてくださる力によって奉仕しなさいって。すべてのことにおいてイエス・キリストを通して神が崇められるためだ。この文脈は何、どういう文脈かっていうと、第一ペテロの4章のその最初から読んでいくとわかりますけど、その互いに熱心に愛し合いなさいという文脈の中でこれが語られてるんですよ。で、何のためにその恵みが与えられ、何のために賜物が与えられ、その恵みを管理する必要があるかというと、目的はキリストを通して神が崇められるためですよ。で、私たちにも与えられてるんですよ、その賜物というのは。もう、アロンとその子供たちに祭祀職というその賜物が与えられたようにプレゼントとして。私たちもその神がプレゼントとして与えてくださる賜物っていうのはあるんです、それぞれ。それがはっきり分かっている人もいれば、まだ分かんない人もいるかもしれないですけど。私は牧師としてここに立てられてて、その教えるという賜物が、語るという賜物も与えられていると信じています。で、予言という、その進めるとか、そういう賜物も一緒に与えられるといいなっていうふうに思っています。願っています。レビ人にも、また、アロンやその子供たちにも、その与えられた恵みを管理する、その責任というのが与えられたんですよ。分をがあって、ここから超えないでねって。で、この奉仕をしなさいねっていう。と同じように私たちにもその責任が与えられてるんですよ。その範疇が。恵みを、神の様々な恵みの良い管理者として、恵みを管理するっていう責任が与えられてますよ。恵みを管理するっていうと、どういうことかっていうと、互いに熱心に愛し合うということと、目的であるキリストを通して神が崇められるという、この二つのために、神が与えてくださった 賜物を使うという責任です。
つまり、もっと平たくわかりやすく言うと、何をするにしても、互いに愛し合うという文脈の中で、最終的に誰か、ああ、千尋さん素晴らしいね、千尋さんすごいね、ではなく、あの人すごいね、この人すごいね、でもなく、神は素晴らしいねって、互いに愛し合い、神は素晴らしいって言い合うために、自分に与えられている賜物を使いなさい。
それを、恵みを、与えられた恵みをよく管理するということです。
で、逆に言うと、神の恵みっていうのを無駄にすることもできるということです。よく管理しないで。
第二コリントの6章、1節から4章の途中まで読みますけど。神は、私たちは神と共に働く者としてあなた方に懇願します。神の恵みを無駄に受けないようにしてください。神は言われます。私は恵みの時にあなたに答え、救いの日にあなたを助けた。確かに今は恵みの時、今は救いの日です。私たちはこの務めがそしられないために、どんなことにも人につまずきを与えないようにと、あらゆることにおいて自分を神のしもべとして推薦しているのです。
この後、パウロたちがどれほどその自分たちがその神のしもべとしていられるか、自分たちがどれほどその神と共に働く者として、与えられたその恵みを無駄にしないものとして管理しているかということが書いてあります。
私たちも神が与えてくださった恵みっていうのを無駄にすることはいくらでもできます。だって神に応答しないで、その賜物を使わなければいいんですよ。自分の利益のために使えばいいんですよ。
いろんなことをその識別する賜物が与えられたとしたらさっき出てきたからいいんですけど。その何か、物事を判別するというか、あれ？なんかこれおかしいなとか、うん、これはいいなとか、そういう識別ができる。この人の動機ってちょっとなんか変だなとか、その識別の賜物が与えられたとして、それを、その自分、神のために使うとかもちろんできます。そこで、その識別して、その人を神のもとに導くんですよ。こういうふうに思ってるっていうのは、ちょっとまずいんじゃないかなと。神はこうやって願ってるよ。でも神がこうね、願ってるから、こう、神の願いに沿っていけば、神が助けてくださるからねって。で、愛することもできるし、その判別して、それを噂話に展開することもできます。あの人ね、こう考えてるんですよ、実は。
神が与えてくださった恵みっていうのはいくらでも無駄にできます。だから言ってるんですよ。無駄にしないでねって。パウロも言ってるし、ペテロも言ってるんですよ。神の様々な良い管理者として、恵みの良い管理者として、その賜物を用いて、互いに使いなさいって。互いに愛し合うという文脈の中で、神を崇めるというか、神が崇められるという文脈の中で、これを使ってねって。
8節から。8節からずーっと言って、まあ基本最後までなんですけど。アロンとその子供たちが受けるべき分、その分け前というのが書いてあります。これ全部読まないですけど。最初は、その火による捧げ物、9節。まあ8節を読みますね。主はそれからアロンに仰せられた。今、私は私への奉納物に関わる任務をあなたに与える。これを、私はイスラエル人のすべての聖なる捧げ物について、これをあなたに、またあなたの子たちとに受ける分として与え、永遠の分け前とする。これは、そのアロンやその子供たち、その祭司という職を賜物として与えられた人たちが、その受け取っていい取り分ですよ、です。9節は、その火による捧げ物、穀物の捧げ物、罪のための生贄、罪化のための生贄。で、それは、その全部はあなたとあなたの子たちの分となる。それを取って食べていいですよ。でも、10節、ただ男子だけがそれを食べることができる。男子だけ食べてくださいね。この良し悪しを、僕に言わないでください。こう、神がこう決めたからしょうがないです。11節から以降っていうのは、その娘たちにも与えなさいと。だから男性も食べられるし、女性も食べられます。で、アロンの家にいるその清い人たち、清いというふうにされている人たちは、みんな食べることができます。
贈り物としての神に対するその奉納物や奉献物というのは全部彼らのものになります。12節、最良の新しい油、最良の新しい葡萄酒と穀物、これらの人々が主に備える初物全部っていうのをあなた方に与える。初物は全部神のものなんですよね。それを全部与えますと。14節、イスラエルのうちで誠実なものはあなたのものになる。誠実なものってなってますけど、別の訳とかいろいろと見てみると、性別されたものっていうふうに、理解しても問題ないはずです。これは清いものだって。なんか清いものだから神に捧げますというふうにされたものは全部その受け取っていいですよと。主に捧げられる最初に生まれたもの、その動物は全部そのあなた方が取って受け取っていいですと。ただ、人の遺言というのは必ず贖われる必要があると。だからその、贖いの代金として神のものだからそれをいくらいくらで贖いますというふうに書いてあるのが16節。で17節は、牛、羊、ヤギの遺言というのは贖ってはならない。これは全部その神のものだからと。でその自分のものにしてはいけませんよと。ただ、それをほふって、血と血を祭壇に振りかけて、17節ですよ。その脂肪を火による捧げ物、主へのなだめの香りとして焼いて煙にしなさい。ただ、その肉はどうぞ食べてください。そういうことです。20節に飛ぶと、主はまたアロンに仰せられた。あなたは彼らの国で相続地を持ってはならない。彼らのうちで何の割り当て地も地をも所有してはならない。だからその所有地を持ってはならない。でなぜかというと、イスラエル人の中にあって、私があなたの割り当て地であり、あなたの相続地である。だからレビ人、まあもちろんそのアロンとその子供たち、レビ人も含めてそうなんですけど、彼らのその相続するものってのは何かというと神なんですよ。神ご自身なんですよ。だから私があなたの割り当て地であり、相続地だって。神との関係以上の祝福、その財産とかはないですよ。一番の祝福はキリストの家に正しいと認められることで、聖霊、神とのその関係を取り持つ者、神に従って歩む者もそうだし、その力もそうだし、聖霊が与えられるものだ、ことだというふうに書いてありますけど、神との関係以上のものはないです、与えられるもので。で、それを、アランとその子供たちに与えようと言ってるんですね。で、25節からは、モーセに告げて仰せられるっていうことになって、そのモーセを今度は挟みます。で、そこで何が言われてるかっていうと、です。あ、ごめんなさい。24節からまず、あ、21節もそうですね。さらに私は今、レビ族には、彼らが会計の天幕の奉仕をするその奉仕に報いて、イスラエルのうち、十分の一を皆、相続財産として与える。24節、それは、イスラエル人が奉納物として主に備える十分の一を、私は彼らの相続財産としてレビ人に与えるからである。それゆえ、私は彼らがイスラエル人の中で相続地を持ってはならないと彼に言ったのである。イスラエルの民は、その神に対して十分の一を、その所有するものの十分の一を神にその捧げるということが、ここで義務付けられていました。で、その十分の一をどうするかっていうと、それをレビ人に、その、与えますって。で、別に神がそのお金欲しいわけじゃないんですもん。神は心が欲しいんです。で、その、集まってきたお金なり、集まってきたその、財産というか、その、牛とかヤギとかね、そういうのをどうするかっていうと、その、レビ人がそれを管理するんですよ、今度は。で、それに対して、神はモーセに告げて仰せられた。26節。あなたは、レビ人に告げて言わなければならない。私があなた方に相続財産として与えた十分の一をイスラエル人から受けるとき、あなた方はその十分の一の十分の一を主への奉納物として備えなさい。だからレビ人はその、イスラエルの民が自分の持ち物の十分の一を神に捧げたものを受け取るんですけど、さらにその イスラエルの民が十分の一として、捧げたものを、その中からの十分の一を、だから、わかりやすく言うと、誰一人としてその十分の一ということから、その例外されない、例外とならないということです。だからレビ人もそれを受けたんだから、それを神に対してその感謝というか、その神のものとして、十分の一は神に返しなさいって言ってるわけです。それで最後。32節。あなた方がその最上の部分を備えるなら、 その10分の1の話ですけど、そのことで罪を負うことはない。イスラエル人の聖なる捧げ物をあなた方は汚してはならない。それはあなた方が死なないためである。イスラエルのその10分の1はレビ人の相続財産です。でもその10分の1のさらに10分の1を神にお返ししなさいと言っています。それをしないんであればイスラエル人の聖なる捧げ物を汚すことになると、そしてその咎を負って死ぬことになるからちゃんとやってねっていうふうに最後締めくくってるんですね。でアロンとその子供たちが受ける分、またレビ人が受ける分をここで書いてあるんですけど、ぜひ帰ってからゆっくり読んでみてください。このこと。でもそれと同じように私たちにも私たちが受ける分として与えられているものがあります。愛か、エレミアの次ですね。イザヤ、エレミアで愛か、愛かの3章19節から24節。愛歌の3章19節から24節。私の悩みとさすらいの思い出は苦いよもぎと苦みだけ。私の魂はただこれを思い出しては沈む。私はこれを思い返す。自分のその思い出とか、その自分がやってきたことっていうのを思い返すと、苦いよもぎと苦みだけだって、もうどうしようもないなって。それゆえ、私は待ち望む。私たちが滅び失せなかったのは、主の恵みによる、主の憐れみは尽きないからだ。それは朝ごとに新しい。あなたの真実は力強い。主こそ私の受ける分です。と私の魂は言う。それゆえ私は主を待ち望む。私たちの受ける分は主ご自身なんです。アロンとその子供たちに与えられるとした、そのように。私が滅び失せなかったのは、主の恵みによるんです。主の憐れみは尽きない。その恵みによって、主ご自身が自分、私の取り分として、受ける分として与えられてるんです。私たちの受ける分が神ご自身、主ご自身だから私たちは主を待ち望むんです。そして私たちは受ける分をすでに受け取って味わってるんですよ。その全てでないにしても。イエス・キリストという方によって、自分の罪が贖われたこと、救われたこと、罪が許されていること、それをもうすでに味わってるんです。そしてキリストにあって神との関係、正しい方である方の前に、私たちはキリストという方を通して、その神の前に大胆に出ていくことが許されてるんです。私にはそんな価値もないし、そんな資格もないにもかかわらず、イエス・キリストという方がその資格、その価値となってくださったんです。私たちはもうすでに味わってるんですよ。死を受けているという。価値というのは上から着せられるものです。自分で作り出すものではありません。または人から譲り受けるものでもないです。価値というのは。人の価値っていうのは、お勉強がどれだけできるかとか、どれだけその銀行の口座にお金があるかとか、どれだけ能力を持ってるかとか、どれだけ人がいいかとか、どれだけかっこいいかとか、どれだけ美しいかとか、そういうものに価値はないんです。価値は上から着せられるものだからです。イザヤの43章の4節で神はこう言ってます。私の目にはあなたは高価で尊い。私はあなたを愛している。これ文脈をちゃんと踏まないと危ないことになります。神は全員に対してこう言われてるから。私の目にはあなたは高価で尊い。私はあなたを愛している。 大丈夫だよ、大丈夫だよって言って、本質を見失うことがあります。あなたに価値があるって、高価で例えて、私の目に、神の目には。なんでそうなるかっていうと、一節が前提なんですよ。神が、私をあがなってくださったと書いてあるんですよ。私があなた方をあがなった。だが今ヤコブよ、イスラエル。あなたを作り出した方、主はこう仰せられる。イスラエルよ、あなたを形作った方、主はこう仰せられる。恐れるな。私があなたをあがなったのだ。私はあなたの名を呼んだ。あなたは私のもの。神が私をあがなってくださったので、私は価値があるものとして見られているんですよ。神があがなってくださったので、神の目に私は高価で尊いんですよ。もし神が私をあがなわなかったのであれば、私がイエス・キリストによってあがなわれなければ、私には神の目に高価で尊いなんてありえないんですよ、私は。神がイエス・キリストという方を通して、私に上からイエス・キリストという価値を与えてくださったので、私は価値があるんですよ。神の目に。私がどんだけかっこよかったら、神の目に、おお、君は高価で尊いねって言われるんですか？スマップの素の字にもならないです、私の容姿なんて。こんだけ日本中で騒がれて解散かとかって。どんだけ人気あるんですかね。もうスマップの人気からしたら私の人気なんてもうどうしようかなって思ってしまいます。それで私の価値が決まるんだったらやってらんないですね。でもそんなのに価値ないんですよ。神からして。私の価値はどこから来るかというと上から来るんです。イエス・キリストという方のその価値をそのまんま着せてくれるんですよ。だから神は私を見て上から見られて。イエス・キリストという価値を着せてくださったので、イエス・キリストという方によって、私は神の目に高価で尊いもの、価値のあるものとされたんですよ。ハレルヤです。キリストが私をあがなってくださったからです。キリストによって私があがなわれたからです。永遠に向かってこのイエス・キリストに留まる、その価値を与えられた、恵みによって与えられたものを管理して、そこに留まる必要があるんですよ、私たち。じゃないとすぐ価値のないものになりますから。キリスト抜きに私たちが価値あるなんかありえないですよ。人間のその目には高価で尊くなるかもしれません。それ。でも最終的に判断されるのは神ですから。神がもうあまり余るほどの価値を私たちに与えてくださったんですよ、イエス・キリスト。私の取り分として。なんで、恵みによってですよ。キリストに留まるということは、キリストの言葉に留まるということで、キリストの言葉というのは命令で、その命令というのは何かというと、互いに愛し合うんですよ。神の力によって、互いに愛し合うんだということを、私たち、励まし合うんですよ。一方を、その罪というものが思いっきりその示されたときに、神の恵みっていうのを思いっきりそのみんなで見せるんですよ。そこに向こうって、励ますんです。自分一人だったら凹みますよ。だから祈るんですよ、一緒に。ね、立ち直ったら他に同じように凹んでる人がいたら、いや、自分もそうだったんだよって励ませばいいじゃないですか、お互い。それが愛し合うの、その基本じゃないですか。私は悪いんだけど、神が正しくて、憐れみ深い方で、イエス・キリストという方を与えてくださるほどに私を愛しておられるから、そのイエス・キリストという正しい方によって私は贖われるんだって。だからその罪が許されるんだって。悪いけどそうなんだよって。私には力がないんだけど、求めたら与えられるんだって。私には価値がないんだけど、でも神があまり余るほどの、神の恵みの御座に大胆に出ていけるほどの、いつでも出ていけるほどの価値を神がイエス・キリストによって与えてくださるんだ。そうやって励まし合えるんですよ、私たち。そうやって神が与えてくださったその恵みというものを、お互いのことをその 愛し合いながら、使い合いながら、お互いがそれをその最後まで持ち続けられるように管理するんですよ。せっかく祈って祈って祈って、神が恵みを注いでくださって与えてくださったの。それを無駄にしたらもったいないじゃないですか。もうどれだけ私はその恵みを無駄にしてきたことか。それをみんなで一緒に励まし合いながら、神の様々な恵みの良き管理者として、最後の最後まで立ち続けたいんですよ。神に祈ります。天のお父さん、あなたが、様々な恵みを私たちに施してくださって、与えてくださろうとしておられること、またすでに与えてくださっていること、ありがとうございます。私たちの受ける分として、あなたご自身、またイエス・キリスト、また聖霊も私たちに与えられること、また与えられていること、ありがとうございます。でもどうか、そのあなたが与えてくださったその恵み、またそのお互い使い合って愛し合うために、与えられているその聖霊の賜物、その恵みを良き管理者として管理することができますように、どうぞお助けください。互いに愛し合い、身を結び、その身を残すために、またそのことによってイエス・キリストを通して神の皆が崇められるために、それを使っていけるように、主をどうぞお助けください。またあなたご自身が私たちの受ける分として与えられていますから、それもすべて恵みなんですけど、どうかいつもあなたを待ち望み、あなたの御前に低くあり続けられるように、どうかお助けください。お願いします。お願いイエス・キリストの御名によってなります。